こんにちは。ニュージー大好きポッドキャスト野沢です。僕のツイッターを追ってる人は分かっていると思いますけど、ガーリーレディオポッドキャストというポッドキャストがあって、その番組の MC を務めている高田さんと番組ディレクターの足立さんに、その番組内で僕のこのポッドキャストでの話し方がだいぶ良くなってるって話をされていて、まあ、超恐縮なんですけれども、まあ、そんなことを聞いたもんですから、これでまた話し方が悪くなっていたら申し訳ないと思って、今ちょっと緊張しながら喋ってます。今日も高田さんに教わったように準備運動をしっかりして、喉を潤して口角を上げて姿勢を正して録音してます。今日は12月11日日曜日、雨のオークランドです。本当は今日は月1ゴルフの日だったんですけれども、急な出張が入ってこれから南島に行ってきます。明日の夜には帰ってきたいんですけど、予定が長引く可能性も少しあって、帰りの飛行機は予定変更可能なチケットにしてます。まあそれにしても高いですよね、チケット。ちょっと前まで、去年ぐらいまでかな、南島行くのに100ドルとか、まあ安い時には数十ドルで行けたりしてたんですけど、今日のフライトはなんと片道400ドルを超えていて、まあ、往復で800ドルを超えてます。これちょっと気軽に行ける金額じゃなくなってますよね。実は来年の3月に南島のクライストチャーチでイベントをやるので、これから何度かクライストチャーチに行かなければいけないんですが、この飛行機代はかなりインパクトがあります。今日はそのイベントのことをお話ししたいと思います。前も僕のポッドキャストで少しだけお話ししましたが、3月にイベントをやります。どこからどうやってお話ししようと思ってるんですけれども、まあよく思うんですが、一つの事象を説明するときって、それまでいろんなことが並行して動いてきていて、ある瞬間に重なり合って、まあそういう事象が発生すると思っているので、それを人に説明するのって難しいですよね。これをうまく説明してる人って本当にすごいなと思ってます。まあ僕の場合はうまく説明ができないので、話があっちこっちに行くかもしれないんですけれども、そこは我慢して聞いてもらえると嬉しいです。で、3月のイベントなんですけれども、3月のイベントは日本のポップカルチャーイベントです。ジャパンフェスタ2023という名称でクライストチャーチで開催します。一応この日本のポップカルチャーイベントっていうのはニュージーランドでは初だと考えています。で、これの説明なんですが、ちょっと今、一瞬思ったことは、言えないことがやっぱりいろいろあって、本当は全部もう全部言いたいとこなんですけども、言い出したらもちろんものすごい長いロングストーリーなので、一晩じゃ言い切れないぐらいのボリュームあるんですけれども、まあいろんなしがらみとかいろんな事件とかがあって、それを説明しちゃうと、まあ、それを聞いた人たちも不快に思う人もいるかもしれないし、まあ、当人とかだと不快に思うというよりかはちょっと怒る可能性もあるので、まあやめときます。なので超ざっくり言ってしまうと、僕は友人とジャパン大好きっていうイベントコーディネートの会社を数年前に立ち上げてます。ニュージー大好きじゃなくてジャパン大好きです。その友人もご自身でデザイン会社を持って運営している方で、彼はこれまでクライストチャーチのジャパンデーの運営に携わってきた人なんですね。僕はといえばニュージー大好きという、まあ、会社で、まあ、同じようにオークランドのジャパンデーの運営に携わってきました。ジャパンデーっていうのは日本の文化をニュージーランドの人たちに紹介する文化イベントで、オークランドとクライストチャーチは毎年やっていて、 ウェリントンは2年に1回やっている大きな日本のお祭りイベントです。その友人から、僕らっていうのはその友人と僕ですね、2人合わせれば両方の地域、オークランドとクライストチャーチのジャパンデーを携わってきたので、それを手伝える会社っていうのを作れるんじゃないかっていうふうに提案されて、そこから始まって、ニュージー大好きじゃなくて新しい会社としてジャパン大好きというのを作って、イベントコーディネートをする会社として登録しました。ご存知の通り、コロナの影響でニュージーランド国内で会場を使った、いわゆる箱物イベントっていうのはこの数年開催できにくい状況でした。で、今年の2022年のクライストチャーチジャパンデーはもう割と早い段階で主催者側によって開催しないという発表があったんですね。そこで我々がクライストチャーチのジャパンデーができないかっていうふうに思うようになって、カンタベリーの日本人会や領事館と協議を重ねてきて、我々のオーガナイズで2023年3月に開催できることになりました。ただこれまでのジャパンデーとは違って、日本の伝統文化だけではなくて、日本の外務省も現在推している日本のポップカルチャーをメインとしたイベントにしようということで、箱の中のコンテンツはこれまでのものとは大きく違う感じで設計してます。主催もこれまで日本人会でしたが、今回は完全に我々の企画であることから、名称もジャパンフェスタとして、第1回ジャパンフェスタインクライストチャーチです。こういったイベントを今企画中ですっていろんなところに投げると、いろんなところから反響があって、日本のポップアイドルグループから出演したいっていう依頼が来たり、向こうから、向こうの、なんていうんでしょう、エージェント、事務所から連絡が来たり、日本の漫画編集者から連絡をもらったりと、ポップカルチャーっていうキーワードでは、それなりの手応えを今まさに感じているところです。そのポップアイドルグループは残念ながらスケジュールが合わなかったので、今回は出演できないっていうことなんですけれども、ぜひ2回目、もしくは3回目に出演したいということで、今から、1年先のことなんですけれども、お話を進めている最中です。オークランドでも、クライストチャーチでも、ジャパンデーに行ったことがある人なら、想像はできると思うんですけど、たこ焼きとか、お好み焼きとか、日本食中心になるんですけれども、そういったフードストールがあったり、日本のグッズを売っているストールがあったり、あとは文化、ですね、お花とかお茶なんかの伝統文化を展示したり、ステージではいろんな発表があったりする、そういったイベントです。メインはポップカルチャーですので、映画やアニメなどの展示やコスプレイヤーたちがステージで歌って踊ったりします。こうした漫画とかアニメとかについては、オークランドで、これ漫画喫茶って言っていいのかな、グラフィックノベルカフェを運営している韓国人の孫さんって方が手伝ってくれてます。孫さんはもう20年近くオークランドでオーバーロードという日本のポップカルチャーイベントを主催していて、そのノウハウが今回はとても役に立っています。いや、孫さんって本当すごくって、韓国人なのに日本のポップカルチャーを長年にわたって紹介してきていて、自分自身でそういったイベントもやってるっていうの本当すごいですよね。例えば僕が韓国の文化を紹介するイベントをやろうと思っても絶対できないと思うんで、いや本当なんかすごいなと思ってます。その孫さんとジャパン大好き者の2人、合計3人でジャパンフェスタの開催準備をしているんですけれども、活動していくと結構運営に参加したいという人も出てきて、 そういった方々に助けられて今進めています。今後は出店の受付をそろそろ開始していきます。出店希望者は受付開始となりましたらお申し込みフォームを、ウェブサイトに載っけますので、そちらからお申し込みください。当日は目標としては1万人ですね、1万人規模のイベントを想定してますので、各店舗の売り上げには協力できると思ってます。あとこのイベントのサポーターも募集してます。スポンサー企業になりたいとか、お金は出せないけどこんなものを提供できるとか、提供するものは何もないけど手伝えるとか、そういった、興味がある人はぜひご連絡ください。ざっくりした説明だったので、いろんな疑問に答えていませんけど、とにかく3月にはニュージーランドで初めてとなる日本ポップカルチャーイベントをやりますので、適宜いろんなご案内を流していきます。よかったら僕のツイッターをフォローしておいてください。今度の木曜はのりかほきょうらラジオなんですが、もしかしたらですけど、彼女たちは卒論の追い込み中みたいなので録音できないかもしれないですね。彼女たちは大学生ですので、学生の本分は学業ですから、卒論は最優先課題です。もうそう言ってありますので、そっちを第一優先に頑張ってほしいと思ってます。今日はこんなところです。ニュージー大好きの野沢でした。また来週。